で、大胆にもですね、エッセンスを取り出すと、常にボトルネックをチェックし、その改善のみに集中するっていうことがですね、さっきの5つを実現することをもう一言で言っちゃえばそういうことです。常にボトルネックをチェックし、その改善のみに集中する。で、これでできそうですよね。で、できるできないは考え方をしっかりと染み込ましたかどうかですね、自分自身に。で、おそらくまあ、この音声をね、聞いてくれてる方は大丈夫だと思うんですけど、聞いてなくってよくわかんない質問をしてくる人たちが、にこれを聞けよって言いたいんですけどな、なかなか伝わらないんですね、そういう時には。なんとか伝えたいなとは思いますけども、これを常にやってくださいという。そうするとですね、どんどんどんどん改善することができます。で、じゃあそうやってボトルネックをどんどん改善していくんですが、最終的にですね、最適化を超えるということが必要になってきます。で、これどういうことかっていうとですね、まあ例えば、これもね、実は手段目的ゲームとかで抽象化思考することを慣れてもらってるんで、そんなに難しくないんですね。やらなかったら難しいんですけど、で、これはどういうことかというと、例えば保険の企業の目的は利益を出すことだってしてたら、ずっとそれにとらわれてると、結局どっかでもう頭打ちになってどうにも前に進まないっていうことが起こるんですね。その時に目的を疑って、もっと大きい目的を設定するっていうことがすごい大事なんですけど、それもできると思うんですね。なので、この辺の話あんまり難しく感じないと思いますが、一応ちょっと説明をしておきます。で、この例はもしかしたら、すでにお伝えしたと思うんですけども、例えば、じゃあまず、おやつの予算、おやつを、そうですね、買うということがあって、で、目的はですね、満足最大化でしたときに、いろんな買い方がある中で、一生懸命選んで、500円の予算に抑えて、満足すると。ただ、ちょっと待てよと。問題の枠である500円って絶対に買えれないものなのかって。ちょっと親に交渉して600円にしてもらったら、このなんかハッピーセットみたいなの買ったらめちゃくちゃ得じゃないかっていうのがあったら交渉しますよね、普通。しないかな、どうだろう。で、こうやって問題の枠を疑う。設定した問題を枠を疑えば全然違う答えが出てきたりします。で、これね、おやつだから分かりやすいんですけど、例えば他にも分かりやすい例でいけば、テレビとか家電買うってなった時に大体予算決めてるじゃないですか。でも絶対その予算を大体変えますよね。まあ場合によってはすごい安いものを買うこともありますよね。自分が例えば、なんでしょうね、パソコン買う時に予算はそう、なんか15万円。って設定して買いに行ったら、なんか自分がやりたいこととか考えた時に、ああなんか15万円のパソコン系だと全然なんか特に変わらないからもう一番安いやつでいいやって言って7万円ぐらいのパソコンを買うとかいうこともあるし、15万円だと中途半端であと2万円出すとすごいいいのが買えるってなったら予算変えたりするじゃないですか。で、こんな風にして問題の枠を簡単な時は変えるんです、人は。でも、これがもっと難しそうに、一見難しそうに見える時になかなか問題の枠を変えられないんですね。で、それをもやっていくっていうのが一番大事です、最適化の中で。で、例えば、毎年ね、今ちょうど時期で大騒ぎしてますけども、年度予算ってやってますね、国会で。でも、今の会計の力とか、コンピューターの処理能力があれば、年度で予算をいっぱい切る理由はないはずなんですよね。そんなことないですかね。だって、税収とかって、 まあシステムっていうか国全体だから大きいからそれぐらいのスパンがいるのかもしれないんですけど、税収だってちょびちょび入ってくるんだから、その都度会計して使える分だけ使っていくとか、もっと細かくできたりしますよね、多分。恐れでも、もう慣例で、いやもう年度締めだからって言ってやってるわけじゃないですか。年度締めで絶対なのみたいな疑いをかけて、そこを変えていくことでですね、目的最適化をこうより良いものにすると、よりパフォーマンスを上げるってことができるんですね。でその問題、自分が無意識に設定してしまっている問題の枠を疑うということが最後、この最適化している中で重要になってきます。でそうですね、そうやって考えてくると、まあ、企業の目的の設定の仕方ですね、最大利益最大化って、ほとんどのもう世の中のイメージとしてそういうふうに考えられてますけども、本当にそれなのかって、ね、目的はって考えていた時に、どうだろうって疑ったりとか。で僕が研究でやってた時は、そのすごい高い、予算、まあ、2、3億円のその補修工事っていうのがあって、これをですね、まあスケジュールをうまく調整することで、あと長期でプランを考えることによって、まあ、数億円ですね、数十億円の事業があって、それをですね、補修事業があって、長期でものを考えて、スケジューリングを調整してあげると、2億円か3億円ぐらい安くなるっていうような計算ができるプログラムを作ったんですね。でこのプログラムをその一緒に研究した人、鹿島建設ってところと、まあ、やってたんですけど、それをその技術者に話したらすごいなっていう話になったんですけど、その上の上司の人が、いやちょっと1年の年度の予算が大きすぎるから、つまりガバッとお金使ってずっと補修しないでまたガバッて使うことによって、いろんな経費を無駄を省いて安くするっていう仕組みだったんですけど、そうすると年度予算が高すぎると、もっとこれを分散してほしいみたいな、そうしないと現実的なシステムにならないっていうので、調整できないだろうかみたいな話が出てきて、で僕は、ああそうですか、ちょっとプログラムのそのちょっとパラメータ変えたらできないことはないですよって言って対応しようとしたら、僕のその教授、指導教授が、いやいやそうじゃないと、年度で締めるっていうのが間違ってるって言って、そんでその年度で締めるに合わせるんだったら意味ないじゃないかっていう話になって、ああそっかって、長期で考えて安くするっていうのが大事な研究だったのにっていうふうに気づいたわけですけども、問題が複雑になるとなかなかこの問題の枠を疑いが難しいんですね。でそれをもやってほしいと僕は思ってます。でそのための鍵が前に話した目的の抽象化になってきます。だ一つ上の目的をからもう一回振り返ってみると、こういうことができてきますので、で今日は現実的な会を作るためにですね、ボトルネックを見ましょうと、ボトルネックはどんなものかっていう解説をしましたけども、それを見て現実的な世界っていうか、その中で改善をしていく、効率よく改善していくんですけど、これをやってった中で、ある時ふと一つ上の目的とかから今の目的設定とか問題設定ってどうなんだろうねって、古くないかなっていうようなことを考えて疑ってほしいなと思います。そうすると最適化を超えていくということができますので、これをねちょっと最後にちょっと強調しておきたいなと思いました。じゃあですね、まとめとしては、最適化感覚、思考を持つことが非常に大事ですよと。でそれをしていくには手段と目的を明確に分けて行動していきましょうと。そのくらい手段目的ゲームをしてもらうとですね、すぐに分かります。で常に手段目的を刷新していくということが非常に大切になってきます。でその中でですね、具体的な この改善案を出すときはボトルネックはどこなんだと。でボトルネックにまずは着目して、これをただ改善すると。でボトルネック以外はもうほっとくぐらいの気分でやるということです。だから僕らの会社でも、ね、結構そのボトルネックになってない作業以外でちょっと手が空いた人は好きに勉強しろって言ってますよね、まあ、好きにしろって言っていいよ今やることないから好きにしてって。いや、やることを作ればあるんですけど無理にやらなくていいなって。それよりはその時間に全然別のクリエイティブなことにつながるようなことをしたりとか勉強してほしいなと思うんで、だからボトルネックになってるもの以外はほっとけというふうに考えています。でそれぐらいの感じでやると結構面白く仕事を回せると思うん でそういうことをしてほしいなと思っています。でこれをですね、この話を聞いた上でもう一回 TOC の本を読んでもらうとですね、より理解が深まるんじゃないかなと思います。じゃあですね、最後に何か質問があれば。
はい、
はい、
そうですね、この TOC っていうところで言いたいこととはちょっとずれてしまうかもしれないんですけど、うん、その部分最適化と全体最適化のバランスっていうところに関してなんですけど、
うん、
まあ、例えば、まあ、デザインをするにしても、うん、結構ディテールにこだわることも大事っていうふうに言われたりするじゃないですか。
うん、
まあ、か紙は細部に宿るじゃないですけど、うんうん、そういうふうに細かいところもにこう注力していくっていうことも大事っていう反面、
うん、
まあ、今日のお話のように、
うん、
その部分最適化いくらやっても、
うん、
もっと上の全体最適化っていう視点で見ないと、
うん、
全然その部分最適化の効果が出ないよっていうことになるじゃないですか、
うんうん、
でもこのディテールっていうのにもこだわってやっていきたいって考えてるときに、
うん、
どの辺で手を打つべきかっていう。
あ、なるほどね、
はい、
まあバランスっていう言葉が出てきたときに、バランス取るってことは要は妥協してないかって疑うことは大事ですよね。で神は細部に宿るって言いますけど、じゃあ細部に宿らしたのにそこに誰もアクセスが来なければ、宿った神様はぼーっとしてるだけになりますよね。なら今やるべきことはそこじゃない。なのでもうバランスは絶対ない。バランスとかはなくて全体最適化しかないっていうぐらいに僕は考えています。だから細かいところっていうんですかね、そのでこれも結構難しいんですけど、そうですね、例えば人がアクセスするようになったらアクセスが来るよって言ったら、アクセスが来ることはボトルネックになってないんだから、ああ買いたいなって思うためのボトル思わすっていう目的の中でのボトルネックが汚いとページが、だったら直せばいい次そこって。でもで逆にじゃあこういうことですね。多分質問の意図としてはウェブサイトを作って、販売サイトを例えば仮に作ってて、それを公開します。そのタイミングはどうしたらいいですか？っていうことじゃなくて。そうしたときに、どこまで作って出すかとか。
ああ、そういうことも
ですね。になってきますよね。で、これも全体最適化で考えたときに、まず目的をしっかりさせると。で、例えば、一番最初にクイックマイショップの一番最初のリリースは目的はすごく明確で、コンテンツ販売の人たちがすぐに販売できるようにするって、で必要な機能は最低限で十分だって言って作っちゃってすぐ出したと。でそれはその今からそういうことをしようとする人たちが必要十分な機能があればいい。ボタンの色がめっちゃ綺麗とかはよりは決済ができないことがボトルネックなんだから、それさえ解決まだしよう。それがクリアできたんだったらもうリリースって言って出すわけですね。で それを出してから改善すると、また今度で出して、そういうのが必要だって人たちが買いますよね。でそれじゃなくってショッピングカートがないと俺は買いたくないっていう人たちが出てきた時に、ショッピングカートがないから売れないんだから作っていく、でショッピングカート機能をつけて売っていく。でもいやまあショッピングカートついてるんだけど、なんかもっと美しくないと買いたくないっていうのが出てきますね、次の人たちが。したら美しく変えて出していくみたいな、そんな感じでボトルネックを常に意識すれば、全部できてから出すとかにはならないはずなんです。わかります。そしたら神は細部に宿るって言うけど、細部まで人が見るようになったらやったらいいけど、そうなってないんだったらそこまでやらずにも出しちゃえばいいんじゃないかと。
そう、常にボトルネックを改善して、うん、また別のボトルネックが出てきて、またそれを改善してっていうのを繰り返していったときに、
うん、
その、まあ、例えば、まあ、キャッチコピーを、
うん、
まあ、ロゴ画像みたいな形で作っているときに、
うん、
そこをよりこだわって作りたいって思ってるときに、
うん、
ボトルネックの改善っていう繰り返しでそこにたどり着くのかなっていうのがちょっとあってちょっと分かりにくいですね。あまりに細かいところに関する問題に、そのボトルネックの改善、ボトルネックの改善っていうのをやっていた時にたどり着くのかなっていうのがあって、
はいはいはい、
全体最適化の点で言うと、あんまそのキャッチコピーのロゴ画像っていうのの、まあ、細かい画像であったりとかって、
うん、
まあ、そんなに問題じゃなくなったりするじゃないですか。
うん、
でもなんかこう作ってる時ってやっぱりそういうのがちょっと気になっちゃったりとか、
うんうんうん、
こういうのあったらいいんじゃないかとか思っちゃって、ちょっとつい時間使っちゃったりするんですけど、
うんうんうん、なるほど。それもでもじゃあコピーのその販売ページだけに絞った時に登録するかしないかでしょ。体験版に入るか入らないかって考えた時に、体験版に入れるっていう目的においてボトルネックっていうのは、要はあこれじゃあ入らんとこって思わす要素なわけですから、その要素は何かって考えて、そこをまず改善していくかな。でただその時にそのよく多くの人が見えるものを要素に挙げることが多くて、この文章だ、ヘッドラインだ、サブキャッチだとか言うんですけど、文章ってそれだけじゃないじゃないですか。要素として全体から受けるイメージっていうのも文章の要素でしょ。したら全体から受けるイメージがものすごいうさんくさいってなったら、うさんくさいがボトルネックって考えて解決すればいいし、そのうさんくさいが例えばデザインあまりにフォントが汚いとかね、ガタガタの画像フォントそのとかならなおそこ直さなきゃ、うさんくさいが解決できてない。だからうさんくさいを消す。うさんくさいがまあ大体消せたら、アップルのホームページみたいに消えじゃないけど、もうリリース。わかります。だから、そうそう、要素って言った時に、ちょっと注意が必要なのは、見えるものだけを要素に挙げるんじゃなくて、見えないものもちゃんと考える。文章であれば全体から受ける印象っていうのは外せないじゃないですか、
はい、
それを要素に入れてうさんくさいっていうのを消す。だからうさんくさいを消そうとした時に自然と他が治ったりもするし、今みたいな風にして要素っていうものの上げ方に抜けがないか考えてあげると解決すると思います。どうですかね、納得しました。
そうですね、まあ、あとは、うん、そのあ今の質問に関して、
うん、
そうですね、まあ、例えばデザイナーとかって、
うん、
結構細かいところにこだわったりするじゃないですか、
うんうん、
でも例えばそのコピーライターとかマーケッターとか言われる人って、
うん、
多分そういうあまり細かいところに、まあ、全体最適化の視点で見てるから、
あ、
そういう執着するところの視点が違うのかなとは思いましたね。
うん、で、うん、 そうそう、でマーケターとしては競合とかを見てるから競合より優位になったらいいって思ってるから、うん、そこをクリアすればもういいって思って、競合よりかっこよさそうに見えるからもういいよそれ以上やらなくてみたいな、
うん、
風にはなってくるわけですね。
なるほど。じゃあやっぱりそこも目的がちゃんと明確じゃないと。
そうそうそうそう
っていうことですよね。
うん、
はい、
で逆にでもあとはデザイナーとしてはどう考えたらいいかったら、
うん、
自分は好きなデザイン作りたいが目的であれば、そのための問題ボトルネックとして、例えば時間が足りないと、もういやもうそこまでできたら十分だよって言って、もう他にやらな、あのもうそれをもうリリース時期が来たからリリースしちゃうよって言って、ボトルネックは要は時間が足りないってことですね。じゃあ時間が足りるようにするにはどうしたらいいかって考えてあげれば、デザイナーとして好きなものを作るは実現できると思うんですよ。だから藤田の場合だったら、デザイン担当してると思うんですけど、逆に僕がもうこれぐらいでもリリースしたいっていう言い出しそうな時間はこれぐらいだろうって考えて、それまでなんとかする、そのための、何を改善すればいいかって考えていけば別に望みは達成できるだろうし、で僕と同じ目的を共有するんだったら、やっぱそれなりのそのボトルネックの解消方法を考えていくということです。
わかりました、
うん、はい、はい、他には何かありますかね。
他は結構昔から
聞いてる、
はい、聞いてることなんで、割と僕も自然とボトルネックっていうところに意識が行くようになってるので、
うん、
はい、
ね、で今回この話を聞きながらなんか知ってる気がしますよね、分かってる気がするし、なんか、うん、はいはいはいはいってすんなり入ってくると思うんですね。で、うん、これから続いていくウェブテラコやもう同じような感覚を受けていくと予想されるんですけど、それはなんでかっていうと、今までの話でこう抽象度の上げ下げをしないと理解できない話をしたりとか、ゲシュタルトって言って全体性をこう全体性っていうことで理解しないとわからないような形の話をしたりとか、なんですかね、まあ、論理の階層性というんですかね、ものの見方とか、そういうコアな部分についてずっと話をしてたんで、こっからの話はなんか、ああはいはいって言ってすぐ理解しちゃうっていうことがこれから増えてくると思います。で、あのメルマガの感想文をいただいた中で、ね、人生が変わりましたっていうか、そのなんかね、すごい理解の発見がありましたとか、いろんなあの喜びの声をもらうんですけど、それは要は頭の中の回路がある種の回路ができて、結果ですね、いろんなものがつながって見えて一緒に見えてきて、抽象度を上げれば一緒に見えてきますから、その結果ですね、あ、はいはい、分かった分かったみたいな、この状態でですね、もう少しいろんなことを学んでもらおうかなと今後思ってますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。それじゃあ今回のビデオセミナーはここら辺で、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。